熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということでね、本当に台風がね、接近中ではあるんですけど、もう今日はちょっと晴れ間も見えたりしてね、本当台風来るのかなみたいな空気感がちょっとある中なんで、ちょっとね、まだ緊張感を持って過ごさなきゃいけないななんて私も思いながら、皆さんにもねお伝えしていきたいと思うんですけど、なかなか昨日もね雨が激しかった、昨日の方がちょっと激しかったですかね。結構天気も良くなくて、またちょっとね後でその話をしたいと思うんですけど、まあ台風ね、ずっと私も予定を結構何回も書いてまして、最初27日かな、結果的に新幹線も止まってしまったんですけど、ちょっとね、だけどなんか27日にぐらいに来るじゃないかって言ったんですけど、あれまたね気圧の配置とか、私理科もちょっと教えてましてっていうか、まあ教えたんで、まあ天気図とかもね結構授業でやったりしてるんで、まあ多少は見たりするんですけど、まあ動かない理由ってやっぱあるんだなと思って、天気図とかね、今の気圧配置ってよく聞くじゃないですか、テレビでニュースとかでね、西高東低の気圧配置とか偏西風の影響でって、何気なく聞き流しちゃうんですけど、なんか結構そういうの意識してニュース見てると、天気の動向というかね、素人ながらにもなんとなくイメージが持てるんで、結構意識して見てるんですけど、まあね、なかなかこう天気ばっかりは最近ちょっとわからないんで、急にね雨になってみたり、急に風が吹いてみたりってことも多いですから、まあ分かっていても気をつけなきゃいけないということでね、皆さんもねちょっと気をつけていただきながら、本当にまあちょっとね、台風の接近が近づいてるっていう感じがね、今の空気感だとなかなかしづらいんですけど、まあ、車の準備とか大事ですからね、気をつけていただきたいなって思いながら話をしてますけどね、今日もね朝結構朝ね晴れてたんで、私もちょっと歩いてるっていう話をねいつもしてるんですけど、毎日まあ4キロから5キロぐらい歩いてて、結構涼しかったかななんて思って歩いてたら、かなりまだまだちょっとねジメジメした感じ、湿度が高いのか、まあ、歩くのにあんま適当かったかもしれないんですけど、まあ、その時は本当にね天気もいい感じだったんで、まあ、今まで続いてますけどね、はい、まあ、私もちょっと気をつけて、この後明日以降もね授業もあったりするので、まあ、ちょっと様子見ながら、はい、気をつけていきたいと思いますが、何か情報がありましたらまたねお伝えしながら番組を進めていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FO のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、ね、夏休みもこれで終わりましたからね、そんな話ももしあったら、メールしてきてください。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。台風が本当近づいてます。皆さん本当お気をつけいただきたいんですけれども、まあね、すごいゆっくりじゃないですかね、進路もね。なんか日本の地図見て左側に高気圧ってね、まあ一応天気は良かったりしますけど、高気圧左側、右側にも高気圧があって、なんかちょうど挟まれてる感じ、台風がね動いてるんでちょっと身動き取れない感じで、でしかもなんか上に偏西風って西風が吹いてるんですね。あれが上で蓋してるからなかなかこう台風も動かなかったんですけど、やっぱり ね、こう左から右に動いていくじゃないですか、まあ、左から上にね、一回この日本の列島って大体あの東海道から台風来ることってここないので、そうするとやっぱり斜め上には行きそうだけど、やっぱり蓋があるので横に来ちゃうみたいな感じで、またちょっと下にね進路書いてましたんで、見てるとよくわかるんで、まあね、なかなか台風ね、見ててもね、どうしようもできない部分はあるんですけど、私もあの、さっきね、ちょっとオープニングで言いましたけど、どうしてもやっぱり仕事もあって、まあ、現地がね、結構天気が、昨日の大阪なんかもそうだったんですけど、私ちょっと実は大阪にどうしても行かざるを得なくなって、で、ちょっとね、新幹線が動くって言って、普通に動いてたんで、まあ、これは大丈夫かなと思って、その日で帰ってくる日帰りの予定でね、実は大阪、計画しまして、まあ、どうしてもあの抜けれないお仕事があったんで行ったんですけど、朝は始発から2本目かな、だからまあ朝はね全然問題なくて、早くから動いてたんで、もう全然お客さんはね私の車両にはほぼいなかったんですけど、まあ問題なく新幹線も動いてたんですけど、まあ着いてから大阪駅、まあ、新大阪の駅もね人少ないななんて思って、それでも朝8時9時ぐらいですからねと思ってね、まあ一日こう予定をこなしたわけですよ。でもう慌てて、まあちょっとそれでも早めにと思って、まあいろいろ見てたんですけど、夕方5時ぐらいの新幹線、6時54分だったかな、16時ね、これがもうなんか遅延ですって出て、出始めてから動かなくなって3時間後ぐらいか、私が息ついて8時ぐらいだったんですけど、ちょっと7時半ぐらいかな、その時に行ったら、今日はもう新幹線走りませんって標識出てまして、掲示が。で、あの、まあまあリアルな、ね、ニュースでよく見るんですけど、まあそんなにね、見ないんだけど、あの、掲示ボード、あの、ホワイトボードにマジックペンでこうね、書いてある状況で、明日何時から何時まで走りますとか、全部線運休しましたみたいなのを書いて、ちょっと生々しい感じで、もう山ほど人がいて、皆さんどうしようみたいになって、立ち往生してる方もいたし、まあそれでも動かなきゃってことで、別のあの下のね普通の電車は動いてましたんで、私もですねどうしようと思った瞬間に、でも明日の朝、今日ですね新幹線動くかどうかわからないじゃないですか、まあ結果ちょっと動いてますけど、で朝から仕事もありましたので絶対に戻らなきゃいけないと思って、ふと検索、まあこういう時に iPhone とか便利ですよね、すぐルートがわかりますよ、動いてると。まあだから雨はそんなに降ってなかったんですよね。まあたまたま静岡東京方面の方の雨がね、すごくて、新幹線がスタックしてしまって、やっぱり新幹線って一回こう雨で止まっちゃうと次の電車が行けなくなっちゃうんで、どうしても動かせられなくなっちゃうということで、まあしょうがないなと。だからまあ天気はそんなに悪くなかったし、全然雨もそんな冬ひどくないのにもかかわらず新幹線が動かないと。帰りましたよ、普通車で。通車でっていうかね、快速で買いましたね。ずっと3時間40分かかりました。なかなか最初で、ね、仲間が多かったですね。最初の1時間半は本当初体験でしたね。大阪から豊島まで、新幹線使わずに帰ってきたんですけど、まあ全然止まることもなくね、JR で快速で帰ってきましたけど、止まることもなく、そういう気配もなく、多少雨は降ってたと思うんですけど、まあ天気予報的には雲もあんまりなかったんで、その地域はね、まあ多少降ってましたけど、まあ電車の運行自体は問題なかったと思われますけど、いやー遠かったですね。最初1時間半ちょっと人が多くて立ってたんですけど、いやーなかなかね、みんなさすがにちょっと疲労困憊して、あ、こういうもんなんだなと思って経験しまして、で、名古屋駅、まあ、前原から乗り換えて、また豊橋行き乗って、名古屋着くとなんか異常にホッとしますね。で、行程が名古屋ってまあ1時間かかるじゃないですか。で、やっぱり大阪からだから、もう名古屋入った瞬間1時間かかるって言ったらもう着きそうな気持ちになるんですよね。だからむちゃくちゃ安心しちゃったんですけど、名古屋まで来ればまあなんとか帰れるかなって思って、まあ方法もいろいろ思いつくし、やっぱり、ね、普段行かない土地だとなかなかで、帰ってきましたよ本当に。で、まあ一番驚いたのはやっぱりみんなそうやってトライしてくるから、 駅着いた瞬間にみんな降りるんですよね、終電ですから、終電というか終点ですからね。まあそこから先はもう止まってたんで、だからまあ皆さん降りるじゃないですか。駅降りたら、駅の豊橋駅あるじゃないですか。そこになんかスーツケースとか、カバン持った人が、一定間隔で座ってらっしゃって、座ってたりとか、もうなんか、離れてこう、並んでるわけですよ。これなんだろうなと考えたら、もう、電車がなくて動けないから、豊橋でそこにステイされてる方って気づきましてですね。いや、なかなか10人近くであの光景を見ることそんなにないんで、まあ前回もね、新幹線止まったことありましたけど、私もちょっとリアルで見てなかったんで、ちょっと実感して、ああと思って、まあ家が豊橋でよかったなって、生まれて一番思いましたね。だからまあやっぱりちょっとなかなか大変な動きだったんで、まあでもそういう予想もね、動くって言ってたから、やっぱ新幹線が、やっぱり私も含めてなかなかそこでね、動ききれ、まあいけるかなってちょっと思ってしまうってとこあると思うし、私もまあ仕事の関係なのにずらすとどんどんずれていっちゃうんで、こなせなくなってしまうってこともありまして、まあやむを得ずってとこもあるんですけど、まあ今回の台風はかなり翻弄されてますね。いやでもすごい、あんなに人いて、完璧に旅行者ってわかるんですけどね。なんでかって言うと、新幹線からそのまま皆さん乗ってるじゃないですか。で、大阪から乗られてる方多いから、同じお土産の袋を持ってる方が、昨日はね、バームクーヘン持ってる方が異常に多かったんですよ。で、絶対これ、駅から乗った時点でそのバームクーヘンの袋を女の子が多かったんですけど、持ってらっしゃるのが。このバームクーヘンの袋、結構いろんな方が持っててですね、京都か大阪のお土産なのかな、なんか、それをすごい見かけたんですよ。なので絶対これ観光客の方だなって、そっから来た方だなって、もう多分、ルート的にね、そのお土産を豊橋駅で何回か見かけるというね、なんかすごくシュールな話なんですけど、いやだからそれぐらいだからやっぱり皆さんね、とにかく来るとこまで来ちゃったって感じでね。なんか福井の方に抜けて、北陸新幹線で帰って東京まで行った方もいるって言ってましたけどね。私はどうしても名古屋ですからね、どうしてもまっすぐ来て、まあ無事帰れてよかったですよ。だから本当ね、なかなか台風中判断ってね、今分かっててもやっぱり難しいなっていう、やっぱりその動いてしまってたりとかね、やっぱ新幹線が動いてたりとかすると大丈夫かなって気になってしまうんですけど、本当に危険考えてね、やっぱり新幹線もやっぱ止まったりとか運転を見合わせたりしますから、まあある意味安心ではあるんですけどね、そういう意味で気を使っていただいたりとか、安全面考えてもらったりとか。ただちょっとなかなかね、ハードな経験を久々にさせていただきましたので、はい、なんかコロナしか帰ってきてからのテンションが上がってしまいましてですね、ちょっとなんかそういう経験をしたことに対してですね、まあなかなかまあ本当に気をつけて行動しようと心で誓いましたけれどもね、まだこれから台風は近づいてきますので、本当にね、気をつけていただきたいと思ってちょっとお話をさせていただきました。はい、この後は、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けしたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズ、サラジェン。 サザンオールスターズサラジェーンお届けしました。時刻はの6時26分です。今日は5週目なので熱血トークでーす。ということでね、なかなか台風の中なのでね、もう台風の情報ちょっと気になってしまうんですけど、メールをいただいてますのでちょっとね、ご紹介したいと思います。小野陳さんからありがとうございます。中田先生こんばんは。こんばんは。大阪からでしたら名古屋まで近鉄で、それも特急で来ると快適だったかもしれません。時間があるときに一度利用してみるのもいかがでしょうかね。ありがとうございます。ですよね。まあ一瞬近鉄もよぎったんですけど、なんかやっぱ心に余裕がないんでしょうね。帰らなきゃと思うともう目先のものに飛び乗ってしまうっていうね、はい、もう本当におっしゃる通りで、ちょっと冷静にね、まあ、最初からやっぱり準備してね、やっぱり準備とかね、備えは大事ですね。こういう、まあ、その選択肢としてもね、やっぱりこう思いつくつかないとか、やっぱりこう準備しとくっていうのはやっぱりそれだけでもねだいぶ違いますからね。まあ確かに近鉄で僕もあんまり乗ったことが実はやっぱなく、新幹線使っちゃうじゃないですか、とや知って。だからやっぱり近鉄で行き来することっていうのが三重にちょっとね行く時とかぐらいですね。なので、はい、一瞬ちょっとよぎったんですけど、はい、快適だったかもしれません。ありがとうございます、小野陳さん。ありがとうございます。まあ本当ね、やっぱ備えって大事ですよね。やっぱり、今はだいぶ情報もあって、私子供の頃ちょっと思い出したんですけど、台風が来るって言ってやっぱりニュースしかないじゃないですか。で多分今ほど情報もないので、いついつ来るよって言ったらもうその時に備える、まあ、風が強くなってきたら近づいてるって、確かね、本当に古典的っていう言い方がイエスかどうかですけど、昔の僕ら小学校の時の台風の思い出っていう、台風の思い出っていうか台風の記憶だと、今雨戸ってあんまりね、あるにはあると思うんですけど、僕らの時やっぱ雨戸って常にあって、でうちの田舎が豊根だったんで、木の、まあ、雨戸でめったに使わないんですよ。本当に風が強い時しか使わなくて、で風が吹いてきたり台風来そうだなっていうだけで雨戸を閉めるんですね。本当雨戸って本当に昔の雨戸なんで、夜も田舎なんで真っ暗なんで、閉めてしまうと本当何にも見えないわけですよ。まあ、当たり前なんですけど、真っ暗の中で、でまあ電気消しちゃうとさらに真っ暗じゃないですか。でも風が通り過ぎる時にゴーとかピューとかドドドとか言って聞こえてるんで、一体これはどうなってるんだと。これでもどうしても見たい場合は玄関に行って外をちょっとちらっと子供心覗いて、おーって台風、まあちょっとね、こう子供って本当そういうとこ分かんないから、台風とかこう見慣れないもんです。ちょっとね、なんかワクワクっていうか、その経験したことのないものが来るみたいなね、ちょっと子供ながらの気持ちってあるじゃないですか。まあ今考えるとね、そんな悠長なこと言ってる場合じゃないんですけれども、まあ、ちょっと開けてて風がビューって吹いて怒られたりとかしてね、本当に雨戸がガタガタして揺れてみたいなのはちょっと思い出しましたね。今あんまりね、うちもそうですけど、まあ、あるお家はねあると思うんですけど、作りによってはやっぱりガラスだけのところもありますから、うん、ね、準備して、やっぱり昔から準備はねやっぱしてましたね。でも今ほどその避難するとか、もうなんかどっちかっていうと閉じこもってるみたいなイメージが強くて、出ちゃいけないっていうのがありましたね。昔もやっぱり判断がね、で携帯もないじゃないですか。なので塾始めた時、ちょうど30何年前に台風が来てるとこだったんですけど、こう台風の目とか、まあ、あたりは台風来る直前でこんな風にちょっと穏やかな天気になるじゃないですか。そういう時に子供さんたちが来ちゃうんですよね、塾にね。でその後バーってなっちゃって返すに返せなかったとかね、そういう思い出がありますけど、結構その時に昔だったらね、台風がもう今から接近してくるよとか、今ここにいるよみたいな情報、今日もこと細かにねネット見れば見れますけど、昔携帯持ってない頃って何も情報ないから、もう雰囲気とか空気感とか、あとちょっと台風来る前ってなんかね、あったかい空気になったりとかするじゃないですか。ああいうので察知するから、もうそういう時も思い出しましたけども、わかんないんですよね、いつ来るかとかっていう情報が。だから本当に昔に比べて今相当ね、こう用意できたり備えてるってことはできると思うんですが、今は 今に比べたらね、私たちも止むまで待つっていうのは普通だったんで、風が止むまでとか通り過ぎるまでじっと耐えるみたいな感じだったんでね、まあね、だいぶ変わったかなと思いますけどね。まあその当然今の方がちょっとね、災害のものレベル的にはね結構激しくなってるんで、より備えをしなきゃいけないし、まあ身をね安全を守る行動っていうのはやっぱり皆さん言ってますから、私もそう思いますし、一番心がけなきゃいけないんですけどね、だいぶ時代とともに、まあ情報が多いからそういう場面も触れるのかもしれないしね、やっぱり今思い返して、やっぱ昔は本当にねよく無事でいたなっていうような備えだった気もしますんで、うん、まあちょっとねお気をつけいただいて、情報はね、常に察知していただいて、確認いただいて、のがいいかなって思いますけどね。はい。まあ私たち結局まあね、台風もそうなんですけど、まあ勉強もそうで、常にこうまあ備えるっていう言い方というよりは、やっぱり何か来るものに対してこう準備をしていくっていうマインドはずっとあるので、まあそういうところで言うと、まあ何か起こった時、ただ起こった時にも対応力って当然ねちょっとあるんですけれども、やっぱり来る前にある程度、まあ受験が始まる前にとかテストが始まる前にとかっていう、そういうモードではね常にいるじゃないですか。なのでやっぱりこう台風に対しても どういう備えをするべきかとか、どういうふうにしていくべきかっていうのは、なんとなく意識としては僕らの中ではやりやすいというか、イメージしやすいものではあるんですけれども、まあ一緒ではないですけどね、確かに受験はね災害ではないので、でもやっぱ備えていくってことに関しては常にね一緒かなと思います。やっぱりちょっと、うん、さっきの話じゃないけど、冷静にちょっとこう選択肢を持つっていうのはね非常にやっぱり大事かなっては思いますね。どうしてもやっぱり感情が高ぶったりとか、本当に生きるか死ぬか、アクション映画とかあるじゃないですか、僕らでいう世代でいうとジャッキー・チェンとかね、それいくら映画って分かっててもあそこから落ちて、あんなちょうどいいぐらいに板が出てきたり、あの紐が出てきたりぐるって回って落ちたら水の中とか、なんかあんな高いとこ落ちてるのに滑って落ちてくとか、そんなうまいことなかなかねいかないじゃないですか。見たことある方は分かると、ああいうアクション映画とかもそうですけど、なかなかそんなね映画の中の世界だけですから、ピンチになってもまあ本当ね、なかなかそういう場面ではやっぱり自分で準備しておかないと、あとはやっぱりリスクを回避するってこと自体がね、やっぱ一番安全面を気にしていく中では大事なのかなっていうのは、ね、怒ってから対処するっていうのもなかなかね、それは映画なんかの世界だったらね、私たちもワクワクドキドキしてこれは大丈夫みたいなふうに思うんですけど、ね、普段の生活だとなかなかねやっぱり、何か起こる前に対応っていうのも大事ですけど、まあただね今現代社会の中ではやっぱりやらなきゃいけないこともいっぱいあったりとか、やっぱり昨日でも旅行されてる方も圧倒的に多かったんで、なかなかね決まってることを動かすっていうのは大変ですよね。結構海外の方も結構災害は意識されてたけど、まあまあいたんですよ。いやー、日本国内で海外の方こういうこうね台風とかって、ホテルじゃない、ホテルにいればまだしも多分ねなんか対応考えれるじゃないですか。電車で移動してたりとかするときに、いきなり旅行先で乗るつもりの新幹線が止まって、ね、その時間に移動して、例えば大阪からで名古屋のホテルに泊まる予定だった観光客、観光で来ている外国の方だって、初めて日本だったら、どうしようもない気がしちゃいますけどね。レベル高くないですか？かなりね、難しいと思う。昨日だったらまあ、またお金はむちゃくちゃかかっちゃうけど、タクシーとか乗っちゃう人もいるかもしれないですね。もうとにかく行かなきゃってことで、結構駅にもいましたよ。で、なんか見てると災害は分かってると思うんで、なんとなくそんな風な感じで買い物してましたね。聞いてるか会話をちょうどって英語で喋ってたの聞いてみると、なんかそんな雰囲気はありましたけどね。やっぱり感じるんでしょうね。駅で災害に遭ってしまうとちょっと観光中はきついですよね。おかげさまで僕も海外で、一回あり、まあ、災害ではないんですけど、一緒に行って、 一緒に行ってた時に子が、骨を折ってしまうというアクシデントがあって、そのまま、中国だったかな、病院に行って、初中国で病院に行ったら、まあねっていう、まあトラブルといえばトラブルじゃないですか、まあ、災害ねみたいな、本当にうわーってみんながなってる場面じゃないんですけど、いやなかなか知らないと、まあ、通訳の人がね、一緒にいてくれたんで、まあ、ことなきを得たんですけどね、ドキドキしますよね、そんな病院にね、海外で行くのだって、やっぱりね、勉強は大事ですけど、その時にヘルプしてくれた方に本当にね、すごい感謝したんですけど、何が驚いたって、エレベーターだったかな、ボタンを押すために座ってる人がいたんですよね、そういうお仕事だって言ってましたけど、僕が行った頃だいぶ前ですよ、何十年か前だったんで、座ってそこに人がいるんですよ、何かなと思ったら、この人はボタンを押す係の人、そんな仕事あるんですかって言ったのを覚えてましたけど、もう本当かなと今でもちょっとあれなんですけど、確かに何人か帰る時も乗ってたんで、病院はそういう人がいるって言ってましたけどね、はい、まあ、そんなんでちょっと知らないと本当に、なんていうのかな、びっくりしちゃいますよね、なのでね、まあ、そこまで調べていくってなかなかね、海外でトラブルあった時お医者さんどうやってやるかとかぐらいはまだけども、実際になってしまうとね、現実そのように動けないこともいっぱいありますから、まあ備えあれば憂いなしとも昔のことわざでもありますけれども、やはり備えること、そしてまあ安全面考えていくことっていうのはね、大事だと思いますので、まあ台風もねまだ近づいておりますので、皆さんちょっとお気をつけいただいて、はい、過ごしていただきたいなと思います。1日にね、台風も、愛知県に一番近づくみたいな予想ですから、はい、1日って言うと明後日かな、はい、まあお気をつけいただければなと。今日の天気相場ちょっとね、台風の話になってしまいましたけども、はい、以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間になりました。はい、今日はちょっとね、台風の話が多くなってしまいましたがね、まあ季節柄ね、やっぱりこの時期はどうしてもやっぱりありますし、まあ昔ハロウィン祭りやってた時に台風来たことありましたね。10月末ですけどね、やっぱりなかなかこう読めないことは多いですよね。まあ季節的にはまあ今でこそね、なんかよく聞きますけど、夏にインフルエンザもね、私最初聞いた時にインフルエンザって冬だろうなと思ってたら、やっぱ夏にもかかる方結構いてね、なんかやっぱり時代が経ってくるといろんなことがこう、まあ本当はそうだったかね、起こってたかもしれないんですけど、意識の中にこう残っていくってことが結構あって、まあそうだったのかみたいな思い直しをすることもまあまああるんでね、なかなかね本当に学ぶことも多いんですけどね、はい、まあでも本当気をつけていかなきゃ、私たちもね、やっぱり子供さんの安全もあるんですけど、まあこんだけ長引いていくと判断って難しいですよね。やらないっていう選択肢は一番安全ではあるんですけど、今日みたいに晴れちゃう時もありますのでね、なかなかこの辺の判断というのは難しいんですけど、まあ、一応アニグローバルエデュケーションはそうなんですけど、全事業振り替えができるので、一応もう最初からあらかじめね、もうちょっと、まあ地域によっても、どうしてもやっぱり愛知県豊橋市と、一番遠くでも蟹江にありますし、名古屋市内もありますから、どうしてもやっぱり天気が違うじゃないですか。で、台風が来てるのも名古屋の方がやっぱ先ですし、台風が後になるっていうのと、例えば岐阜の方を上抜けていく台風だとすると、台風はちょっと影響ない場合もあったりするので、まあそういう感じで見るとなかなか判断が全校舎一律って難しいので、結構情報収集をね、結構頻繁にして状況を把握をしてるんですね。昨日もそうだったんですけど、なかなかこう校舎がね、たくさんあるのもね、これまた難しくてですね。はい。でもまあおかげさまでね、今ほんとさっき言った情報のツールがいっぱいありますので、まあ私もこんだけ天気図見たのも久々ですけどね、改めて勉強しながら状況も把握しながらね、風が強くなったりとか雨が強くなるタイミングっていうのを見極めながら、 判断しながらね、皆さんにもまあ勉強していただかなきゃいけないんですけど、気をつけていかなきゃいけないってところもありますので、ねえ、なかなかね、この判断っていうのは難しいんですけど、まあ、これはね、本当にしっかりしなきゃいけないところではありますので、まあ常にでもね、私たちはそういう判断を常にしてますので、まあでも振り返りできるってなるのはね、振り返りできるというか、その今の時代だからこそこんな対応がね、本当に何十年か前の時はもう来るしか方法がなかったんで、雨で来るか来ないかって話をねよくされてて、雨の日に来たから偉いでしょ僕みたいなのもちょっとありましたんで、まあ今思うとちょっとね、考えられない時代だったなって思いますけど、まあ今はねもう本当にそういうことはないですから、はい、だいぶ時代も変わって、ツールも進化して、まあ、そういうことに対しても備えが効くようになってるなっていうのをちょっとまた改めてね、実感したしておりますけど、はい、はい、今日はですねちょっとまあどうしてもやっぱりね台風がね、2日後に最近最接近、あ、最も近づくということで、なかなか本当に備えなきゃいけないのもありますから、気分的にもねなんか新学期もねもうちょうど始まるタイミングでね、もしかしたら本当学校かぶっちゃうかもしれないしね、2日まではねと思うんですけどね、なかなかこうちょっといやスタートだって本当はね今日はね中澤ですから当然暑く、じゃあ9月から行くぞみたいな感じでね皆さんとも盛り上がっていきたいところだったんですけれども、まあ状況的にねなかなかそういう場面でもありませんので、本当に皆さん、備えれば憂いなし、まあ、備えすぎて困ることはないと思いますので、情報もしっかり把握しながら備えていただきながら、まあ、ちょっと台風ね警戒お気をつけいただきながら過ごしていただきたいなと思っております。私も今からねまた私もちょっと、本体帰りまして、私もちょっと気をつけて指示していきたいと思っておりますので、まあ、来週はね台風過ぎ去った後で、元気にまたお伝えできるといいなと思いながら、はい、というの時間ですよ、お伝えさせていただきました。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。